ハレルヤ、素晴らしい主の御名を心から褒めたたえます。皆さんおはようございます。感謝します。それでは今朝もまず聖書の御言葉をお読みいたします。ヨハネの福音書1章35節から51節。ヨハネの福音書1章35節から最後51節まで、新改訳3版でお読みいたします。その翌日、またヨハネは二人の弟子と共に立っていたが、イエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行った。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか。彼らは言った。ラビ、訳して言えば先生、今どこにお泊まりですか。イエスは彼らに言われた。来なさい、そうすればわかります。そこで彼らはついて行ってイエスの泊まっておられるところを知った。そしてその日彼らはイエスと一緒にいた。時は第十時頃であった。ヨハネから聞いてイエスについて行った二人のうちの一人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストに会ったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロ、と呼ぶことにします。その翌日、イエスはガリラヤに行こうとされた。そしてピリポを見つけて、私に従ってきなさい、と言われた。フィリポはベツサイダの人で、アンデレやペテロと同じ町の出身であった。彼はナタナエルを見つけて言った。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人で、ヨセフの子イエスです。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何の良いものが出るだろう。フィリポは言った。来て、そして見なさい。イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て彼について言われた。これこそ本当のイスラエル人だ。彼のうちには偽りがない。ナタナエルはイエスに言った。どうして私をご存知なのですか。イエスは言われた。私はフィリポがあなたを呼ぶ前にあなたがイチジクの木の下にいるのを見たのです。ナタナエルは答えた。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えて言われた。あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったのであなたは信じるのですか。あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになります。そして言われた。まことにまことにあなた方に告げます。天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。アーメン。すでにお気づきかと思いますが、今お読みしました箇所は先週の続きです。私たちが使っております誠実聖書日課によれば、今年はこのヨハネの福音書をテキストとして5月ぐらいまで毎週読んで学んでいくことになります。そのヨハネの福音書は皆さんもご存知のように他の福音書とは異なる 独特の文体と内容を持っており、深い真理が語られています。ですので時にその理解が難しく思われることがありますが、今日も長く、また難しいかもしれませんが、聖霊様の助けと導きをいただきつつ、一つ一つ読み進め教えられていきたいと思います。さて今日の箇所には、主イエスが最初の弟子として選ばれたアンデレ、シモン・ペテロ、ピリポ、そしてナタナエルが登場しています。彼らがどのようにして主イエスから招かれ、弟子として従うようになっていったのか、まあその状況は一人一人異なりますが、それが具体的にどのようであったのか、早速聖書の御言葉から見ていきたいと思います。まずアンデレです。バプテスマのヨハネは二人の弟子と一緒にいましたが、主イエスが歩いて行かれるのを見てこう叫びました。36節、見よ神の子羊。彼はその前にもこう叫んでいます。1章29節、先週のところですが、見よ世の罪を取り除く神の子羊。ヨハネの二人の弟子は、彼がそう叫ぶのを聞くと主イエスについていきました。その一人の名はアンデレ、もう一人は名前が書かれていませんが、おそらくこの福音書を書いた本人であるゼベダイの子ヨハネであろうと言われています。シエスは二人がついてくるのを見て振り向いてこう言われました。38節、あなた方は何を求めているのですか。それはこの福音書における主イエスの最初の言葉です。何を求めているのか。その問いかけによって二人は自分たちが主イエスに対して一体どんな願いを持っているんだろうか、自分たちはこの人に何を期待しているんだろうか、そのことを改めて考えさせられました。そして、ただなんとなくではなくて、何かをもらえると期待してでもなくて、イエスのことを、あなたのことをもっとよく知りたい、イエスが、あなたが語られることをもっとじっくりと聞きたい、それがヨハネが神の子羊と呼ぶイエスに対する自分たちの強い、思い願いなんだということに二人は気づいたのです。しかし遠慮があったのか、二人はそのようには直接答えず、遠回しに伝えるかのようにシュエスにこう尋ねました。ラビ、今どこにお泊まりですか。彼らのその思いを知っておられたシュエスはこう答えました。39節、来なさい、そうすればわかります。その後さらにこう書かれています。そこで彼らはついて行ってイエスの泊まっておられるところを知った。そしてその日彼らはイエスと一緒にいた。時は第十時頃であった。イスラエルの第十時とは午後四時のことです。 人はシエスが泊まっているところで一緒に時を過ごしたのです。二人の弟子はそこでシエスと親しく交わり、おそらく食事も共にしたのです。そしていろいろな話をする中で、一緒に泊まる中で二人の目が、霊的な目が開かれました。イエスという人物がまさしくメシア、キリストであるということを見ることができた、知ることができたのです。だからこそそのうちの一人アンデレは41節、私たちはメシアに会ったと言って兄弟であるシモンをイエスのもとに連れてきたのです。どのようにしてイエスをキリストと信じて弟子となったアンデレは早速家族への証し、伝道を始めたのです。そしてそのシモンもまたシエスに会って弟子となったのです。このアンデレの姿勢から教えられること、それは伝道にとって最も大切なのは神学の知識ではないということです。また人を引きつけるような話術、話し方でもないということです。もちろんそれが悪いと言っているわけではありません。しかし最も大切なこと、アンデレがその時持っていたのはシュエスとの親しい交わりによって開かれた霊の目です。また私は確かにメシアに会ったという驚きと感動と喜びです。そしてそれを人々に伝えたい、その喜びを分かち合いたいという強い願いです。純粋な思いです。アンデレはそれを持っていました。そしてそれこそが私たちをもアンデレと同じように宣教の働きへと押し出していく原動力となるのです。では次に2番目のポイント、フィリッポとナタナエルについて見ていきましょう。アンデレとシモンがシュエスの弟子となった翌日、主はガリラヤに行こうとされました。そしてその途中でガリラヤ湖畔の町ベツサイダ出身のフィリポを見つけ、私に従ってきなさいと声をかけ弟子として加えられたのです。そしてそのフィリポもまた自分の身に起こったことを早速、おそらく友人であったナタナエルに告げました。45節、私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。ちなみにそのナタナエルという人物はこのヨハネの福音書の中にしか登場しません。しかし他の福音書に出てくるバルトロマイと同じ人物だと考えられています。フィリポがモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方と言ったのはメシアに他なりません。しかしそのメシアがナザレの人で ヨセフの子イエスであるとピリポから聞くと、ナタナエルの心にうんと疑いの雲が湧き起こり、彼はこうつぶやきました。46節、ナザレから何の良いものが出るだろう。主イエスが育ったところナザレはガリラヤ地方にありますが、ガリラヤ湖湖からは約30キロ離れた田舎の町です。そして当時偽キリストの多くがその辺りから出ていました、そのことからナザレは、ど田舎、偏僻なところ、悪いところであって、メシアが出るにはふさわしくないという、先入観、偏見をナタナエルはその時持っていたのです。しかし彼のそんな否定的な言葉を聞いたピリポはそれには同調しませんでした。そしてすかさず言いました。46節、来て、そして見なさい。それは来なさい、そうすればわかりますとアンデレたちに言われたシエスの言葉に通じる促し、招きの言葉です。ではそれを聞いたナタナエルはどうしたでしょうか。いやいや、そんなこと言ったって俺は行かないよと、あくまで反発し続けたでしょうか。そうではありません。ナタナエルはそのピリポの来て、そして見なさいという言葉に素直に従ったのです。一旦は疑ったものの、聖書に書かれているメシアにあったというピリポの言葉、証言を無視すべきではないと考えたのです。ナザレは悪いところ、メシアなんか出ないという偏見、先入観にとらわれて、事実を誤ってしまう、見失ってしまう、それは良くないことだと思い直したのです。ナタナエルはそのように常に真理を求めている人でした。誤りは誤りとして素直に認め、悔い改めるべき点はきちんと悔い改める。彼はそのような姿勢を持って生きていたのです。そのナタナエルが自分の方に近づいてくるのを見て、シエスは彼をこう称賛されました。47節。これこそ本当のイスラエル人だ。彼のうちには偽りがない。自分たちの誤りを認めようとせず、なんやかんや言い訳をして正当化する、そんなパリサイ人のような偽善者とは大違いだ。彼こそ神の御心にかなう真の神の民だと。イエス様は言われたのです。一方ナタナエルはそのシエスの言葉を聞いて、自分の心の中がそのようにすっかり見抜かれていることを知って驚きました。どうしてそんな私の心の深いところを知っておられるのか。彼は思わずシエスに尋ねました。48節、どうして私をご存知なのですか。それに対してシエスはこう言われました。 私はフィリポがあなたを呼ぶ前にあなたがイチジクの木の下にいるのを見たのです。当時神を真摯に求めるユダヤ人たちはよくイチジクの木の下で聖書を読み黙想し祈り神との深い交わりを持っていました。いわばそこがディボーションのための場所だったのです。そのイエスの言葉を聞いてナタナエルはこう考えました。イエスは私がそこにいたことをちゃんと見ておられた。神を求め真理を求めて植え替えているその私の心魂を知っておられた。この方こそピリポが言う通りモーセが律法の中に書き預言者たちも書いているメシアに違いない。そしてそのように確信したナタナエルはイエスに向かってこう告白したのです。49節、先生あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。王である主イエスのご支配統治はイスラエルだけではなく異邦人を含むすべての国、世界に及ぶものであって、そのような理解に至っていないこのナタナエルの目はまだ完全には開かれていませんでした。しかし、シエスはさらに50節、あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになります。また51節、天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ますと言われたのです。ではそのシエスの言葉にはどのような意味があるのでしょうか。3番目のポイントとしてそのことを考えていきたいと思います。その前に今日のテキストの箇所であるヨハネの福音書1章35節から51節における、鍵となる言葉キーワードを考えたいと思います。すでに聞いている中でお気づきになられた方もあるかと思いますが、それは見るという言葉です。ここまでシュエスに従った最初の弟子たちについて見てきましたが、シュエスはその一人一人を見ておられ、ご自身のもとへと招かれたのです。シュエスはバプテスマのヨハネの弟子であった二人、アンデレと、名前がありませんが、おそらくゼベダイの子ヨハネのことを振り向いて見られ、そして来なさい、そうすればわかりますと言って招かれました。38節39節です。またアンデレに連れてこられたシモンに目を留めて、42節、あなたをケパと呼ぶことにしますと言われました。さらに43節、その翌日ピリポを見つけて私に従ってきなさいと言われました。そしてナタナエルがご自分の方に来るのを見て彼の在り方を称賛されたのです。ナタナエルはシュエスに言いました。どうして私をご存知なのですか。 そのように見ておられたのですか。主が私たちを見る、見られるその眼差し、それはちらっと一別するような軽いもの、表面的なものではありません。主は私たちのすべてをつぶさにご覧になるのです。まるで X 線のように私たちの内側の深いところまでを、隠れたところまでをしっかりとご覧になるのです。見るということはすなわち知るということです。理解するということです。他の人には言えないような、分かってもらえないような私たちの内にある痛み、悲しみ、飢え渇きを主は確かに見てくださっているのです。分かっていてくださっているのです。イエスはアンデレとヨハネに言われました。あなた方は何を求めているのですか。主イエスは同じ問いを今も私たち一人一人に投げかけておられます。私たちは一体何を求めてこの毎週の礼拝に預かっているのでしょうか。何を求めて教会に来ているのでしょうか。なんとなく行くところがないからという人はまさかいないと思いますが、求めるものは経済的な祝福でしょうか、人との交わりでしょうか、それとも奉仕をするその機会場でしょうか。もちろんそれらを求めることは決して悪いことではありません。しかし私たちが何よりも求めるべきものは主ご自身なのです。来なさい、そうすればわかりますと言われるその主の招きに応えて、主のもとに来て、主の臨在の中に身を置いて、主との親密な交わりを持つということなのです。主と一緒に時を過ごすということなのです。そしてそれは私たちが平日の歩みの中においても、どんな時にも大切にすべきこと、優先すべきことなのです。そして誰よりも主ご自身がその私たちとの親密な交わりを願っておられる、求めておられるのです。来なさい、そうすればわかります。イエスはアンデレとヨハネにそのように言われました。そこで分かりますと訳されている言語は見るという意味の言葉です。またアンデレは兄弟であるシモンに、私たちはメシアに会ったと言いましたが、そこで会ったと訳されている言語もまた見つける、分かるという意味の言葉です。キリストの招きに応えて主のもとに行くならば、主との親しい交わりを持つならば、私たちの目も開かれるのです。信仰の眼差しを持って主を見ることが、見つめることができるようになるのです。主がどんなに私たち、私のことを愛しておられるのか、 主がどれほどの力を持ってこの世界を支配し、すべを治め、最善を成しておられるのか、それを知ることができるように、見ることができるようになるのです。そしてそれを単に知的に理解するだけではなくて、それを実際に目撃するように、体験するようにされるのです。主イエスはナタナエルに言われました。51節、誠に誠にあなた方に告げます、天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。実は創世記28章にも同じような表現の言葉があります。創世記28章12節です。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて建てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。それはヤコブが見た夢のことです。そこでは御使いたちが天と地をつなぐはしごを上り下りしていましたが、主イエスは人の子、つまりご自分の上を御使いたちが上り下りするのをあなた方は今に見ますと言われたのです。ではそれはどういう意味でしょうか。それは天と地がキリストにあって一つとされているということです。つながっているということです。天の栄光がこの地上に降りてきたということです。神の国がキリストによってこの地上にすでにもたらされ、私たちのただ中に確かにあるということです。そして荒野の歩みを続けている私たちがその神の国の祝福の中を歩むことができるということです。シエスはナタナエルに言われました。50節、あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったので、あなたは信じるのですか。あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになります。ここでも見るとあります。そして次の51節でも見ますとあります。あなた方は見る、知るようになる、目撃し体験するようになると主はこの御言葉を通して今私たちにもそのように語っておられるのです。では何を見るのでしょうか。それはさらに大きなことです。キリストを通してこの地に注がれる天の祝福です。そしてそれを見るために、それを体験するために、受け取るために、私たちの目はさらに主によって開かれていくのです。今日までの歩みを振り返るとき、主は私に対して本当によくしてくださったと明かしし告白することができます。先日は教団の成人式も持たれましたが、それは皆さん一人一人にとっても同じだと、そう言えると思います。主は確かに私たちを守り支え養い導き満たしてくださいました。それは感謝しつ し尽くせないほどの恵みであり祝福です。しかし主は言われるのです。あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになります。私たちはいつの間にか自分の中で枠を作り、その中に神を閉じ込めようとしてはいないでしょうか。ナタナエルの最初の反応のように、ナザレから何の良いものが出るだろうかと先入観、偏見、この世の常識、人の声にとらわれて、私たちのその信仰はいつの間にか縮こまっていないでしょうか。また恵まれている、祝福されている、今のままで十分だと満足してしまっていないでしょうか。主はこれまでよりもさらに大きなこと、もっと偉大なことをなされるのです。私は今回そのことを強く主から語られました。そして自らの不信仰、現状で満足していたことを示され、悔い改めました。主を許してくださいと。その主は今皆さんのうちにも同じように語っておられると信じます。主よ、私の不信仰をお許しください。あなたとの親密な交わりをもっと持たせてください。私の霊の目をさらに開いてください。さらに大きな、もっと偉大なあなたの御業を見させてください。体験させてください。そのように今共に主を求めて行こうでは、祈っていこうではありませんか。主の前に出ていこうではありませんか。アメン。一曲賛美をチームに導いていただき、その後共に主に祈り求めていきたいと思います。主は今ここにおられます。この豊かな臨在の中で、主とのこの親しい交わりの中で、主は私たちの目を確かに開いてくださいます。主に期待して主を待ち望んでいきましょう。
You know
に大きなことをすると、あなた方はそれを見ると言われる主よ、あなたの御業を待ち望みます。そのさらに大きなことを待ち望みます。私たちの信仰がいつの間にかこの世のさまざまな否定的な声の中で縮こまりしぼんでいました。でもあなたはそのことを今朝御言葉を持って気づかせてくださり、私たちの目を閉じかけていた目を開いてくださいました。心から感謝します。どうかさらにあなたがその目を開き続けてくださって、私たちの信仰を増し加えてくださって、あなたの栄光を拝する私たちとこの群れとさせてください。もし信じるなら神の栄光を見ると、この御言葉の約束の家に心から感謝します。私たちはあなたの栄光を、あなたの御業を見たいと心から願っています。どうかその信仰の歩みへと導いてください。今日の御言葉を心から感謝します。こんなもんかと今まで私たちは思っていました。起こるわけがないと思っていました。確かに今まではそうでした。でもこれからは違います。主はあなたが新しいことをしてくださるからです。そのあなたを信じる私たちは幸いです。ハレルヤ。今日の御言葉を心から感謝し、救い主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りします。アーメン。